それでは聖書朗読いたします。箴言21の1から3です。王の心は死の手の中にあって、水の流れのようだ。御心のままに向きを変えられる。人は自分の道は皆正しいと思う。しかし主は人の心の値打ちを図られる。正義と公義を行うことは生贄に勝って主に喜ばれる。それではクルス先生に、水の流れのようにというメッセージをしていただきます。
はい、皆さん改めてこんにちは。
こんにちは。
本当にこうやってご一緒に神様礼拝できることを感謝します。今日は父の日、さっきもねお祈りでも祈られたように、1年に1回、そして母の日ほど盛り上がらない父の日でございます。なんででしょうねっていうか、まあ、大体想像はつくんですけども、どうしても父親っていうのは、こう、家庭ではですね、お母さんに、こう、勝つことができないっていうかですね、男親っていうのはやっぱり頑張らないと、お父さんになれないですよね。お母さんっていうのはもう、子供と、もう、へその緒で繋がってるわけですから、最初から一つなんですよね。でもお父さんっていうのは他人ですよね。ある意味他人ですよね。DNA 繋がってたりしてもね。だから本当に頑張っていかないと、いけないということで、今日は朝こっちに来ながらいろんなことを考えてました。まず朝ですね、起きたらうち の娘が2人いるんですけど、下のマナがですね、普段しょっちゅう喧嘩するんですが、私たち2人ともエモーショナルな性格でぶつかり合って、で大体もう心で泣いてるのは僕の方ですね。でもそれをごまかしながら顔で笑って強がり言ってんですけど、まあかなり傷ついてます私は。マナの言動によって。でもですね、起きて私行ってきますって言ったら、部屋からバッて出てきて、普段昼まで寝てるくせにね、出てきて、ハッピーファーダーズデーダーリーって言ってくれまして、ちょっとうるっときましたね。そんな小さな一言がね、めっちゃ嬉しいわけですよ。そして出ようとしたら、今度はテキストが一個ポンってきて、マナのベストフレンドでソフィアって子がいるんですけど、ハッピーファーダーズデーって友達が送ってくれて、Thank you for being my second daddy って書いてくれて、本当に嬉しいです。ただ本当に感謝だなって、私はそうやって私を愛してくれる娘たちが与えられて感謝だなと思いながら、すごく心が痛んでます。皆さんもよくご存知の通り、メキシコとアメリカの国境で、本当に子供たちがお父さんお母さんと訳もわからないのに引き離されて、で自分のパパママどこに行ったかもわからないような状態で、明日がどうなるのかわからないような、本当にその恐怖の中で過ごしている子供たちが今たくさんいる。いえ、今に始まったことではなく、世界中の至るところで、お父さんお母さんと一緒に過ごせない子供たちが無数といる。そのことを思うと本当に心が痛みます。私の知り合いで日本で孤児院で働いてる女の子がいるんですけども、彼女言ってました。一年の中で母の日と父の日が子供たちにとって一番辛い日ですって。そこにいる子供たちにとっては、会いたいのに会えない、あるいは捨てられたっていう、そういう子供たちですから、もう鬱になるんですって。その日を前後にみんなどんよりして、でも普通の学校に行くんですよ。孤児院からみんな通うんですよ。そしたら学校行ったらね、カード書いたりとか、お父さんお母さんに感謝しましょうとかって言うんですね、学校で。でも感謝のしようがない、この子たちは。むしろ悲しみや憎しみや、それのもう持って行き場がないような、そういう子供たちなのに、もう無理やり当たり前のようにね、親だからって感謝させられるっていう中にあって、本当に大変だっていうことを聞きました。だから本当にいろんなことを思わされますし、正直心は重いです。そんな中で今日この御言葉が与えられたんですけれども、政治的なお話にならないように気をつけます。牧師は政治的な話をね、説教に入れちゃダメだってよく言われます。アメリカだとどっかのね、なんちゃら党なんたら派にこう自分はなんていうのかな、肩入れしてるというか属してるみたいなことをはっきり説教で表すと、それはいけないって法律で決まってるそうですね。私知らなかったんです、最近まで。いや、タブーだっていうのは聞いたけども、そんな話しない方がいいのは分かってたけど、 話しちゃダメだっていう決まりがあるの知らなかったんで、なんで本当に気をつけたいと思いますし、これレコーディングされてますからね、どこで誰が聞いてるか、
ここは切ってくれとなればいくらでも聞きます
ね。もうそれこそ私捕まえられた日本に強制送還されるその時は秘策が助けに来てくれるかも分からんけど。いや、とにかくね、今日ね、今読んでいただいた一節、いきなり王の心はって出てですね、やっぱり王って言ったら国のリーダーですよね。私たちは本当にいろんなリーダーがいて、本当に名前は出さないようにしますけれども、いろんなリーダーがいます。でもここで言ってる王っていうのは、良い王様のことを言ってます。メッセージ役の聖書だとですね、good leadership っていう言葉で始まってます。正しいリーダーシップ、良いリーダーシップは主の手の中にあるとですね。自分がって私が正しいことを知ってるからこうやるんだっていうふうに人間である王様が先頭に立つんじゃなくて、良い王様は神の下に自分がいるんだってことを分かってるんですね。で、そういう王様の心は主の御手の中にまず置かれていて、それはまるで水の流れのようだとなるんですね。で、皆さんはこの水の流れっていう言葉を見て、どんな流れを想像されますか？それは川でしょうか？私は昔これを読んだ時に、もう、大河のようにとうとうと水が流れてる大きな川を想像したんです。神様の恵みの川なのかなと思ったら、調べてみると、これは小さい水路のことを言ってるんだそうです。日本はね、もともとその農耕民族ですから、田んぼを始めるにはまず灌漑用水路を引いて、そして田んぼを作りました。イスラエルの民もエジプトからアラノの旅をして、その約束の地カナンに着いてからは農耕をし始めたんですよね。それでまず彼らは地面を掘って水路を作ったと。その水路のことを言ってるんだそうです。なので、その水路を作るのは農夫の仕事、農夫がどこに水を引きたいかっていうのを考えて、農夫の意図の通りに向きを方向を変えていきます。そのように水っていうのは水自体意思がないわけですから、農夫の計画目的に沿って水が自由に動かされていく、行きたい方向に行かせるのはそれは農夫である。これはまさに農夫とは神様のことです。神様が御心を持っておられて、その神の御心の手の中にある王様の心は水のように行くべきところに流れるんだっていう、そういう意味ですね。王が決めるんじゃないと。で、一節の二行目にもあるように、神の御心のままに向きを変えられる。御言葉では王の心というふうになってますけれども、もちろん御言葉は私たち自身に語られてますから、ここにいる皆さんお一人お一人、私も含めて、私たちの人生の中で、本当に正しい王様の心のように神様によって自由に向きを変えられるようになりましょうということですよね。本当にそういう王様が国を治めてくれたらどんなに素晴らしいことでしょうか。そういう王様だったら民も従いたくなるでしょう。みんな協力したくなるはずなんです。でもそうではないから、多くの人々が傷つき苦しみ、国々が、内部分裂をしています。二節に行きます。人は自分の道は皆正しいと思う。これもメッセージ役だとこう書いてありました。We justify our actions by appearances. 自分がの目で見える部分で判断して自分の行動が正しいと正当化するんだと、人間は。でも、神様は、ダビデをやがて将来の王様として選んだときにこう言いました。人は外を見るが神は心を見られる。本当にそれは旧約の時代から今に至るまで変わってないと思うんですね。私も私たちのほとんどの人はやっぱり外側がどう見えるか、それは人を見るときもそうしてしまうかもしれないし、いろんなことが当てはまると思いますね。仕事の成功であったりとか、人間関係であったり、教会も、ね、さっきも最初に3人で話しましたけども、教会はでっかくなきゃいけないのか、ね、まるでたくさん人が集まっている教会が成功した教会かのように思われてしまいますが、社会では必ずしもそうではない。むしろ内側が内部がもうコラプトしてる、ね、破滅してる教会もいっぱいあるわけですよね。 人は自分の道はみんな正しいと思う。本当にこの自己中心で自分は正しいんだっていう、この自分を正当化する義人とパウロはそれを言ってますけども、自己義人、プライドですよね。それはね、よく言うのは罪の、全ての罪の根っこはプライドであると言われています。一番最初に食べてはいけないと言われた木の実を食べた時に、イブも、そしてそれをもらったアダムも、あなた方はこれを食べると神のようになるんだと言われて、プライドはくすぐられました。そこから神に敵対するものになっていきました。神なんかに頼らない、神が正しいわけではない、私が正しいんだ、私がやりたいことをやればいいんだ、そういうふうに人間はずっと思ってそういう生き方をしてきて今に至っています。しかしと続きます。しかし主は人の心の値打ちを測られる。なんかややこしい言い方ですよね。人の心の値打ちを測られる。これ読んでこう思い浮かぶ壁画があるんですね。それは古代エジプトの壁画、発見されたいくつかの壁画の中に天秤の絵があったりするの、皆さんはどっかで見たことありませんか？私も写真しかないんですけど。で、その天秤の両側に顔が動物で体が人間っていう、あれは当時のエジプトの人が信じてた神々なんですね。神々が集まって天秤で何かを測ってる。あれは人間の心や罪なんだそうです。片方に人間の心を置き、もう片方には鳥の羽を置いてるんだそうです。鳥の羽ですね。フェダー。それは何を意味しているかというと、神の国の正義や真理。すごく軽いんですけどね。つまり、それと比べたらどんなものだって重くなっちゃうわけですよね。人間が私は正しい心を持ってるって、どんなに誇れる人がいても、絶対羽よりは重いわけです。神の真理や正義の前には、皆、汚れたものになる。あなた方は皆間違ってるっていうことを、エジプトの人たちも考えていたそうなんですね。でも私たちの神様はこの聖書の神様なんですけども、主は人の心の値打ちを測られる。これ、もともとの言語では、心の値打ちのところは、心の動機を探られるっていう言葉なんです。動機。なぜあなたはそのことをしたのか、あなたの目的は何なのかっていうところを神は本当は見ているんだよって言ってるんだそうです。西郷先生、ご存知の方もご存知でない方もいらっしゃるんですけども、西郷純一先生ですね、今の私のプリンストン日本教会とこちらのニューヨーク日本教会、最初に始められた牧師なんですけども、私が牧師として駆け出しだった頃にしょっちゅう西郷先生から言われたことは、クリス君、それなんでやってんの、何のためにそれをやろうとしてるの、あなたの心は心の動機は何なのって、もうしょっちゅう聞いてこられたんですね。やろうとしてることはいいよ、そのミニストリーもいいと思うよ、だけど何のためなのって、私嫌になってですねなんでそこまで深いこと考えなきゃいけないの、いいことやってんだからいいじゃないですかって言ったことはないんですね。怖いから絶対そういうこと言えなかったですね、私も。でも思ってまして、ちょっと不信感に陥った時期はあるんです。でもですね、その動機の清さでしょうか。本当に神様は何を見てるかって言ったら、どんな大きなことを成し遂げたかじゃなくて、あなたはなぜそれをしたのかっていうところなんだ。っていうことが少しずつ分かってきました。やはりその光を持って御言葉を読むときに、そこには一致がありました。確かに聖書の中にも立派なことを成し遂げた人はいっぱいいます。でも神様は一人一人の心を見て、本当に激しく裁かれてしまった人たちもいました。イスラエルの民も結局何が悪かったかというと、心の底で主を愛してなかったんですね。主を愛し人を愛するってことが聖書で一番大事な戒めなのに、彼らは外側が立派になること、お金を持ちになること、この世界で最高の神の民になることばかりを求めていた。それが全ての間違いだった。イエス様の周りにいつもついて回ってたパリサイ人とか律法学者は、見た目は最高の人たちでした。最高の服を着、最高の教育を受け、神に一番近い人と言われてた。でもイエス様は彼らに言いました。あなた方は白く塗られた墓だって。外側は綺麗だけど内側は汚いってイエス様は言ったんですね。本当にこの言葉は、今の私にもぐさぐさきます。主はあなたの心の深い動機を探っておられる。外側じゃないんだよって言っておられます。 そして3節に続きます。正義と公義を行うことは生贄に勝って主に喜ばれる。正義と公義という言葉、これすごく似た言葉ですよね。2つとも義という言葉が、漢字が入っています。英語だと Righteousness and Justice になっていました。すごく似てるんですけれども、大きな違いは Righteousness の方はまず神との間の関係が正しいものであるか。英語で私が聖書学校で習ったのは Righteousness is being right with God だそうです。神と正しくあるのかどうか、それは being を問うてるわけですね。 doing じゃないわけですよね。見えないところで神と正しくあるか。そしてもう一つの justice は doing right thing for others、 他の人のために正しいことをすること、これが justice なんだ。だから神と正しい関係にないと他の人のためにも正しいことはできない。まさにこれはイエス様が言われた、これが聖書の中で一番大事な戒めですよって言われたことなんです。あなたの心と知性と理性と全てをもって神を愛しなさい。そしてあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。これらは一つであると言われました。まさに今この時代に、この国でもそれが本当に求められていると思います。神と正しくあるならば、人に正しいことをせよということ。神様はいつも本質的、根本的なことを求めておられます。本当にそれでもクリスチャンかよって話もさっきちらっと出たんですけれども、クリスチャンっぽい行動ってたくさんできると思うんですね。私やろうと思えばですね、クリスチャンっぽく振る舞うこともできると思いますよね。誰よりもたくさん聖書を読んで暗唱聖句を覚えて立派なお祈りすることもできますよね。でも神様はそんなことよりも、ね、って言ったら言い方失礼かもしれませんけども、言い方悪いかもしれませんが、神様にとってはそんなことよりもあなたの内側がまず私と正しい関係にあるのですか、そしてあなたは本当に隣人を愛していますか、愛しているならば正しいことをしてますかっていうところ、そこを見ておられるっていう言葉です。生贄に勝って主に喜ばれる、今日の最後の箇所ですけど、生贄はもうその言葉の通り神様への供え物ですね。昔はユダヤ教においては動物を捧げていました。できるだけフレッシュなですね、生まれたての子羊、それをもうほふって、もう血もですね、リアルな話、ドバドバッと祭壇にかけるわけですね。で、その肉を焼いて、その焼いた香ばしい煙が天に昇るようにしてたわけです。でも、まさにその生贄がまだ行われていた旧約時代にあって、神様は旧約聖書のたくさんの箇所でそんなものもういらないって言ってるところもあるんですね。一箇所だけそれを今開きます。イザヤ書の一章なんです。イザヤ書一章の11節から、ご存知のように、イザヤは、エルサレム、イスラエルのためにとっては、最も大切な、偉大なる預言者でした。で、イザヤが来た時に、イスラエルの状態は最悪だったんですね。バビロン捕囚に会って苦しんでいた。でも、その原因は、彼ら自身にあったわけです。神様に喜ばれない生き方をしていたので、それで、そのような目にあったとされているんですが、イザヤはいきなり一章のとこで、人々に向かってこのように言っています。11節から読みます。一章、あなた方の多くの生贄は私に何になろうと主は仰せられる。私はお羊の全焼の生贄や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけよとあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それも私の意味嫌うもの。新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、私は追うのに疲れ果てた。あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。洗え、身を清めよ。 私の前であなた方の悪を取り除け、悪事を働くのをやめよ。善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やもめのために弁護せよ。力強い言葉ですね。でもすごくチャレンジングですね。本当に愛に満ちた神様ってね、私、聖書の神様、キリスト教の神様は御子イエス様を犠牲にするほど私たちを愛していらっしゃる。愛と恵みがいつも強調されるんですが、でもこのような厳しい面も持っておられる。イスラエルのために礼拝しなくていいよって言ってるんですね、ここで。もしこれをそのまま現代の私たちに置き換えるならば、もう日曜日こうやって集まるのもやんなくていいから、やるべきことやりなさいって言われてるってことですよね。大変厳しい言葉だと思います。疑いたくもなるような言葉かもしれません。でも誤解のないようにお話ししたいのは、しなくてもいい、礼拝やめようと言ってるんではないってことですよね。この今日の箇所に戻ると、3節の生贄っていうのは宗教的な行いや宗教そのものをの象徴する言葉だと思います。単なる宗教だったらいらないよっていうことですね。形だけの、自分を喜ばせるような自己満足の、これだけやってればクリスチャンだから死んだら天国に行けるだろうと、そういうような形の人間が作った宗教ならいらないよ。私が欲しいのは神を愛し人を愛することだ。そしてそこには行動が伴ってないといけないんだと言われてます。だから正義と公義を行えって言われてるわけですね。神とまず正しくある。それならばこの世で公義を行いなさい。あなたの周りにいる人たちを愛しなさい。もし政治の場に立たされているものがあるならば、人々のために仕えて正しいことを行いなさい。会社で、学校で、近所付き合いで、人々に正しいことを行いなさい。神様は私たちの宗教的な何かよりも、そういった本質的な、根本的な愛を喜んでおられる。これが主に喜ばれることだって書いてありますが、本当に私たちは主に喜ばれることをまず求めているのかってことが、結局最終的には問われると思います。そこまで読んで一節に帰ると、本当にこれは一つなんですね。王の心、ここで出てきた王の心とは、主に喜ばれることを求める王なんだ。自分を喜ばせる王だったら、水のようにはなれないんだ。本当に傲慢で、高慢で、自分自身を過信して、人の話を聞かずにやりたいようにやる、そんなリーダー、あるいはそんな人間になってしまうでしょう。でも主に喜ばれることを求めようとする人は、水のようにフレキシブルな心を持つことができる。もちろんそれは努力ではなくて、神様の聖霊の働きがなければ絶対に不可能なことです。ある牧師がこんな夢を見ました。もうですね、その牧師先生は引退されて80代になられた頃だと思いますけども、夢を見て天から声がしたそうです。お前な、お前牧師だからといって天国に入れると思うなよって声が天国からしてきたそうです。それでうわ怖っとか思って目が覚めて、神様に主よごめんなさいって言って、私は牧師でとしてこれだけやってきたから救われるんじゃありません、ただただイエス様の十字架の恵みによるものですって祈られたそうなんですね。私はそれを先週言ったある教会で信徒さんが話してる、私の説教の直前に話されて、いやクリス先生に言ってるんじゃないですよって言われたんですけど、本当に自分に言われてるような気がしました。宗教家とか、あるいはそのグループのリーダーがまず問われなければならない。あなたはそういう立場にいるから救われるわけでもないし、何か人々がついてきてるように見えるからだから立派なのではない。神様を求めているのはあくまでも正義と公義を行っていること、生贄よりも主に喜ばれることを選んでいることだということを、もう一度本当に教えられました。最後にパウロの話をして終わりたいと思います。皆さんもよくご存知のパウロさんですね。彼パウロって呼ばれる前はサウロだったんですけども、めちゃくちゃ自分に自信があった男だったようです。で、当時の世界で手に入るものは全部持っていたと言われているような人でした。最高の教育、 そしてサンヘドリンっていう最高議会の中のリーダー、そしてまたお金もあって力もあってたくさんのしもべがいて、結局力を持てば持つほど彼は自分に自信が出てきて、俺は神のためにこれをやってるんだっていう絶対的な確信を持ってイエス様を信じるクリスチャンたちを迫害してたわけですね。神様はそれを見て悲しんでおられた。本当に皮肉ですよね。俺は神のために生きてる、これは正しいことなんだって確信を持っているその人がその瞬間神様から悲しまれているっていうこと、一言じゃないですよね。それは私たちも、私も本当に謙遜でありたいと思うわけですが、神様はそんなサウロを憐れんで光を照らして、その光の中でイエス様の声を聞かせるわけです。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するんですか。彼は目が見えなくなるわけですけれども、やがて祈ってもらった時に、目から鱗が落ちた時に、私が迫害したイエスは実は私の救い主、主だった、メシアだった。本当にあれだけ確信を持ってイエス・キリストの名を信じる者たちを迫害していた男が、このイエスという一人の男をですね、メシア、旧約聖書の時代からずっとユダヤ人が求めてきた救い主として受け入れるっていうのは、どんなに難しいことだったでしょうか。でも彼の中で何が起こったかというと、心が砕かれ水のように変えられていくわけですね。ものすごい自信と能力もあった男ですよね。その人が、私は何もできませんって言って砕かれていくわけですよ。ある日彼はイエス様のことを宣教するために旅に出ました。で、自分で計画をしてこっちに行こうと思っていたら、それ行くなって聖霊によって止められるシーンありますよね。すると彼はすぐ従うわけです。あ、違うんだなと。するとまた別の道に行こうとしたら、そこも聖霊によって止められるわけですよね。で、パウロは、なるほど、主の御心は違うんだなって、また方向を変えるわけですね。今日の御言葉の通りですね、自由に方向を変えられる。そして最後に彼はまた寝ていた時に夢を見ます。そしてヨーロッパの、今でいうヨーロッパ、マケドニアですね、当時の。まだ一度も福音が伝えられてないマケドニアから、私たちを助けに来てくださいっていう声を聞く。そしてその幻を見たパウロは目が覚めてすぐに海を渡りました。本当に彼のように、どんどんどんどん神様の手によって変えられていき、水のように自由にさせられた時に、神様が素晴らしいことを見せてくださいました。自分のためではない、神様のために。でも、結果、パウロの名前がこうして残り、私たちに彼の書いた手紙が届けてもらうようになりました。本当に私たちも、自分で自分の人生をコントロールするのをやめて、自分が正しいと思ってきたその、傲慢さをプライドを主の前に捨て続けて、水の流れのような心を求めたいと思います。皆さんの毎日の生活で本当にいろんな体験があると思いますし、それぞれのストラグルしてらっしゃることや、またこの社会世界を見て痛みを感じることもそれぞれ違うかと思います。でも神様の前にはみんな同じ歩みをしていると思います。神様と正しい関係を持つ、正義義に入れられること、そして公義を行うものとして、主に喜ばれる、そのような神の子供として歩ませていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、本当に私たちに何か素晴らしいことや立派なことができるとか、あなたの目から見て他の人より優れているとか、そういうことで私たちが今日ここにあなたの子供として集められているのではありません。むしろ本当にパウロが言っているように、罪人の頭として、私たちはあなたの愛のゆえに自分に罪があることを示され、そしてイエス様の十字架のもとに連れてきていただいた者たちです。その恵みを感謝します。主よ、本当にこの世では成長するということ、成熟するということがあなたの御国とは違った観点で見られていますけれども、本当に私たちあなたの子供として成熟すればするほど頭を垂れ、そしてあなたの前に低くさせてください。本当にあなたの手の中にある 正しい王様の心、水のような心を私たちの中に与えてください。そしてそれぞれが使わされているところで正義と公義を行うことができますように。今この世界で必要なのは立派なことを言えるリーダーではないのではないでしょうか。本当に草の根レベルで誰も知らないところで隣人を愛する一人一人なのではないでしょうか。私たちがここにおります。どうぞ主よ、そのような者たちとして今週も使わせてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。